パーティーと言えない、飲み食い会かもしれないけど、そこに行きます、私が。その中で、自分がその中でもパーティーだっていう、その社交の場だっていうことを考えるためには、とりあえず、自分とことが分かってくれて、相手のことも自分が引き寄せ合う相手がいるかどうかを真剣に探せってことですか？
引き寄せ合う相手を探す必要は全くないです。勝手に寄ってくるから、自分と同じレベルの相手しか来ないです。ということは、格上と出会いたいと思ったら、自分が勉強して上がらないとダメです。
勉強して上がる。あとパーティーの場だと、とりあえず椅子にどっかと座って、腕組んで待ってる状態では全くダメですね。
それは飲み食い会です。
ですよね。ということは立ってますよね。で、名刺も応じて出すかもしれない。何をすればいい？
まずはその場に不快感を与えないこと。その場をどうしたら自分は盛り上げることに協力できるかということを考える。だから、この場がどういう狙いで行われているかという、
そうです。コンセプトとか思考
場のコンセプトを先に読み取る。今日はこういう狙いでやってるなっていう、ノーコンセプトだなと思ったら帰る、僕。ノーコンセプトに協力し合えないから。
ただの飲み食い会。
で、なんかコンセプトがあるとしたら、どうしたら自分はこのコンセプトのために役立つ活躍ができるか、お手伝いができるかっていうのが、サッカーの試合としては大事でしょ。サッカー選手は監督の狙いを理解しないとダメでしょ。
そうですね。今日はパス回しでいくのかっていう。
自分が目立ちたいで出ていったら呼んでもらえないよね、別に。
そうですね。
監督の狙い、それから監督が最もやってもらいたくないこともあるよね。
俺でも確かに人のパーティーとかなんかあって、これまた料理ですけども、新しくなんかパスタが出たとするじゃないですか。そうすると、パスタ出ましたよ、早く食べないと伸びちゃいますよってことを言いますね、それは。
で、この時今の言い方なんだよ。パスタ出ましたよ、早く食べないと伸びますよっていうのは、もうちょっとうまくいかないと。
ダメで
そ
す
れは
か。
なんでかっていうと、写真撮りますよ、みんな集まってくださいって言って、早くって言ってる時点で集まってないっていう宣伝になってるよ。
そうですね。
伸びますよっていう、早く食べないと伸びますよって言って、余ってるって
感じしますね。
感じがするし、
どうすんの？
それはマイナスなんですよ。だからみんな写真撮るから、早く早く集まって、もっとっていう、あのアナウンスっていうのがね、最低なダサい回だなって。その瞬間に僕は帰ろうと。
なんて言えばいいんですか、写真の時は。じゃ
もう撮っちゃおう撮っちゃおうって、もうすぐ撮っちゃうんだよ、フラッシュの音で気づく。そこはビビらせないとダメなんですよ。
料理もそうなんですね。余ってますよ
例え
じゃなく
ば、
て。
ケムちゃんが、ナルさんってすごい優秀なライターの人がいるんで、ぜひ仕事頼んであげてくださいって、一生懸命宣伝してたら、なんか仕事ないんだな
そうですね、確かにね。
マイナスの宣伝になるん
そうですね。
だよ。それを、いや、ナルさんにね、もう仕事をね、引き受けてもらえなくなると危ないんで、私は頼んでるんですよ、みたいな。
いい
ここだけで。
ですね。
それで止めておくっていうことが、そんなになんか、引く手あまたな人なんだってなるんですよ。皆さん、ぜひ奈良さんに仕事をあげてくださいって。
おかしいですよね。確かに。
これはマイナスの宣伝だ。ダメなんだ。
お仕事したい人は半年前に言っといた方がいいです
い
よ。
やー、だから、僕が、それこそ篠山さんのチームの時に、チームの端っこだよ、チームじゃないよ、意識してないよ、端っこの端っこだから、孫請けの孫請けみたいなもんだから。その時にクラブへ連れてってもらった時に、クラブのママさんが、この子にもちゃんとしてあげてって言わなかった。なんて言ったかって、あんたね、この子はね、そのうちね、みんなが会ってくれない人になるよって、
クラブのママが。
クラブのママがって言ってくれたのが、僕はすごい嬉しかった。
それ嬉しいですね。
今なんかこんなふうにこき使ってるけどみたいな。っていうのもなんかすごいちょっと
嬉しいですね。
嬉しい。
その言い方いいですね。確かにね。
なんか、これ、仕事のあ 等性厳正っていうのはそこに何を持ち込むかって言ったら、なんとなくやってることをいかにちょっとこだわってやっていくか、うんうんうん、そのこだわりを趣向というコンセプトというんですよ。
なるほど。
なぜこうなのかっていう、うん、お弁当買ってこいって言った時にちょっと足伸ばして、これかこれ珍しいと思うから、こういうのは面白いと思ってくれるかもしれないからって、うん、外れるかもしれないけどちょっとトライで持ってくるみたいなさ、うんうんうん、土産だから土産の定番を渡すんじゃなくて、土産の選び方で大体センスわかるよね。
ああ難しい。
わかるよね。
難しい。確かに。
難しいよね。難しいというふうに感じている奈良ちゃんはこだわってるんだよ。
ああそっか。
うん。いや土産だから別にいいんでしょ、何でも、
ね。ダメですよそんなもん。あ確かに難しい難しい。本当に。
そこでどうするか、しかもそれをどう渡すかっていうことを考えるって。
うん。
うん。プレゼントって何あげればいいんですか、いくらぐらいのものをあげればいいんですか、そう言っちゃいけないよね、うん、だから僕はそのホテルの総支配人、あの社長にね、総支配人も言いました、社長も言いました、両方に向かって言いました。パーティーの打ち合わせするときに、結婚式の打ち合わせでも何でもそうだけど、一番最初に言ってませんか、何名ぐらいですかって、
はいはいはい、
うん、それからご予算はって言ってませんかって、
うんうんうん、う
ん、終わりなんだって。
え、なんでですか。
人数と予算って聞いちゃうってノーコンセプトだっていうことですよ。例えばお花屋さんに行った、うん、奈良ちゃんが女の子と今日初デート、
うん、
いいなと思ってる女の子と出会ったんですよ、うん、で初デートですよ、ご飯こびつけた、これ花を持っていこうと考えた、
はいはい、
うん、すいませんお花くださいって来た、
うん
うん、ご予算はって、
3000円、
うん
うん、
って言ったら、あ、3000円のコーナーから3000円分ポンって渡しますよ、
はいはい、
うん、こいつ話知らないなってのもさ、値段で言ってることでもう分かるから、
ダメ、
うん、でこの時にあれひょっとしてデートですかみたいな、
うん、
うわーいいな、え、初え、何で知られた、え、どんなタイプですかって、
おう、
それに合わせて花を作る、
ちょっと派手な子でね、南国な感じなんですよ
と、南国
エキゾチックな燃え出すような感じの、
え、何で知り合ったんですかみたいなことを聞いて花を選ぶか、これがコンセプトだ。
なるほどね、
うん、値段とか人数とかっていうのはコンセプトじゃないか、うん、月の花ってあるんですよって、
はい、
紹介するときに、
はい、
うん、いくらあって聞く人って興味ないよね。
そうですね、
興味ないよね。
それそりゃそうだ。
最初に、あ、ちょっと美味しいラーメン屋さんが奈良ちゃんがちょっとまた変な店見つけちゃったっていう時に、うん、いくらって聞くとっておかしいでしょ。
そうですね、うん、
いくらっていう話題ってないよね。
そこなんかそこ冷たい感じがしますよね。
え、いくらぐらいですか、高くないですかって、
うん、なんか否定から入ってる感じですね。
そのものに興味ないよね。
ということは宴会場でちょっと催しをやりたいんですって言ったときに、うん、ホテルの人何聞けばいいんですか。
ホテルの人、ああいいですねって言って、うん、どんなのしましょうかねみたいなので、うん、あのまず雑談から入っていかないと、
お、
雑談から入っていかないと、ここで雑談が大事なんですよ。相手の本音は出てこないから、相手だって見えてないよどんなのやりたいか。
そうですね、
でそれをリードしてあげるのはプロフェッショナルだから。あ、この人はどんなのやりたい、
いやちょっと独立して10年経つんだけど、うん、単行本が2冊出てて3冊目の本が出たんですよと、
うん、
わ、出版記念パーティーっていうような
企画でしょ。
いやそれちょっとあのカレー臭の本なんです
けど、カレー臭気になる気になるって、ちょっとまず読ませてもらっていいですか、みたいな、それカレー臭読んでから、
あ、それ読んでくれるの、
まず読んでから。
なるほど、
読みます読みますって、
うん、
で読んでからもう決めちゃうんですよ。
お
ー、あ、いやー、だいたいなんか人となりが分かってきた、こういう面白いのを書く人なんだ、へえ、うん、っていうところから入るっていう。
で、いやいや、でもその出版の記念パーティーって言いながらそうじゃなくて、これから先の仕事を増やしていきたいと思ってます、
うんうん、だからそうなると、その奈良ちゃんのキャラクターがで、なおかつ来た人たちがこの人の仕事を頼んでみたいな、面白そうだなと思えるような面白いパーティーにしなければいけない。
会費は取らないです。もうこちらの今回の本の儲けが200万ありましたんで、
うん、
それ全部皆さんのために使いたいと、
うん、
次の本のためにこの200万を全部使いたいと思ってます、うん、
でただで飲み食いしたい人が来るんじゃなくて、あのなんか来てもうちょっと一応ギリできたけども、いやこんなパーティーをする人だったらきっとなんか本を書いたら面白い本が書けるんじゃないだろうかと思うような会にしないとダメですねって。
面白そうですよその話ね、
というふうにしないとダメ最終的には。これあの依頼者はまずそこまで具体的に見えてないのを具体的なところまで持っていってあげるっていうのがコンセプトを作る。
え、パーティーってそんなことできるんですかって話ですね。
そういうことをしなければいけないわけですよ、
うんうん、っていう聞きながら、うん、
これがパーティーで、ただ飲み食いをすればいいんだから、メニューは何でしょうね、和洋中いろいろありますがメニューはこうなっておりましてって言って、はいはいはい、そういうのはダメなんだって。
ああ、うん、そうですね。
だから旅行会社のベルテンポの高木さんがところへ来る人はあのどこ行きたいですかみたいなやり取りって、これ完全にいやじゃ聞きますよ、 どっちが行きたい、なんかこのあの沖縄行ってみたいって、うんうん、沖縄行って何したいですかって言ったら、うん、海が見たいって、
うんうんうん、87
歳のおじいさんなんですよ、
うん、
もうデイケアハウスにいて、
うん、
それでもう旅行許してもらえたから行ってきてくださいって言って、あのそのあの、ね、介護の人にも言ってもらえた、センターの人にも言ってもらえたから行かせてもらうっていうことで、で沖縄行って海みたい、あじゃあ美ら海水族館とか確か車椅子でも行けるからみたいなことで、
うん、
でそれにしますかみたいなことで、
うん
うん、というやり取りが高木さんが直接聞いたんだけど、
うん、
あるんだって、
うんうんうん、
中谷さんここまでの話をね信じちゃダメですよみたいなこんな大嘘だからって、そんなの聞いてたら旅行会社は伝わりませんからね、
本当に、
うん、全部大嘘ですって。大嘘っていうのは建前、建前、30分1時間喋ってると
本当に来てたの、
うん、あのおじいさんがいるんだって。
何言うんですか。
あ、そういえば沖縄って舞妓ちゃんって言いますかって。
え、
舞妓ちゃん、
舞妓いないでしょ沖縄には。
あ、舞妓ちゃん、あの京都行かれたんですかって言ったら、あいや一回行って楽しかったって。
え、
うん、あ、そうするとあれですね、夜のバリアフリーですねみたいな、いいですねって。
え、
だから建前なのよ、うん、おなんかそういうとこ行きたいって最初から言えないじゃん、みっともないから。
あ、確かに
ね。で、そうそう、でそういうとこ行ったらきっとそういうところがなんかすらないかなみたいな、なんかそういうきっかけがないかなと思って探してて、マイクちゃんの話を出して、で夜のバリアフリー
って。夜のバリアフリー、
夜のバリアフリー、さ、じゃあ夜のバリアフリーに行きましょうっていうことで、
いい
コンセプトになって、で探すわけですよ、はい、夜行けるキャバはないかったら、あるんだよ、あるんだよ。ストリップはあったんだけどバリアフリーで行ける、車椅子が入るストリップはね去年潰れたって調べて、でそのおじさんに言ったらね、うわっ、ああ去年行った劇だったって、すごい落ち込まれたんだって。もう
沖縄に行ったんじゃなかったの。
そうそう、もうコンセプトがガチガチに固まったよね、これで。潰れたんですかって、なんとか再開してもらえませんかみたいな、なんかそういうそこまで必死な話になってきて、俺はもう探すしかないから、バリアフリー専門のタクシーの運転手さんに、なんか車椅子で行けるあのとこないですかねって言ったら、調べてもらったら、いつか何件か出てきて、一軒とこられたら、店長が、いいですよ、うちぜひやらせてください、それって。
へ、
車椅子なんとかね、エレベーターで何とか運んで、こうやって行って、エレベーターのサイズも全部測って、車椅子の大きさどれぐらいですかみたいな、あ、入ります、入ります、みたいな。で、あの、で、お姉さん、
うん、
お姉さんがこう来てくれて、
うん、
それで、やってくれたらすごいうまいんだって、ケアは。
あ、それどっちのケア。
え、おじいさんのケアが、
下半身じゃない
全然ないキャバでのケアが、おじいさんとのやり取りがむちゃくちゃうまくて。
ああ、なるほど、はいはいはい、うん、
で
満足でしょ。それ
聞いたおじいさん大ご機嫌で、聞いたらそのキャバのお姉さん昼は看護師さんがやって
る。ああ、なるほど
本業
プロがいますね。
プロプロだったんですよ。
はあ、
もうご機嫌、
すごいですね、それ。
ああ、それこれはコンセプトだよ。
それコンセプトですね。
コンセプトでしょ、
夜のバリアフリー、はい、
でしかもですよ